本日の聖書箇所を拝読させていただきたいと思います。第二サムエル記の9章全体になっております。第3版の聖書をお持ちの方は538ページ、第2版ですと492ページになります。第二サムエル記の9章です。1節から13節。それではお読みいたします。ダビデが言った、サウルの家の者でまだ生き残っている者はいないのか。私はヨナタンのためにその者に恵みを施したい。サウルの家にチバという名のしもべがいた。彼がダビデのところに召し出された時、王は彼に尋ねた。あなたがチバか。すると彼は答えた。はい、このしもべです。王は言った。サウルの家の者でまだ誰かいないのか。私はその者に神の恵みを施したい。チバは王に言った。まだヨナタンの子で足の不自由な方がおられます。王は彼に言った。彼はどこにいるのか。チバは王に言った。今、ロ・デバルのアミエルの子、マキルの家におられます。そこでダビデ王は人をやり、ロ・デバルのアミエルの子、マキルの家から彼を連れて、させた。サウルの子ヨナタンの子メフィボシェテはダビデのところに来てひれ伏して礼をした。ダビデは言った。メフィボシェテか。彼は答えた。はい、このしもべです。ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい。あなたの父祖サウルの遺書を全部あなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。彼は礼をしていった。このしもべが何者だというので、あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。そこで王はサウルの若い者であった千葉を呼び寄せていった。サウルとその一家の所有になっていたものを皆、私はあなたの主人の子に与えた。あなたもあなたの息子たちもあなたのしもべえたちも彼のために地を耕して作物を得たなら、それはあなたの主人の子、このパンまた食物となる。あなたの主人の子メフィボシェテは私の食卓でいつも食事をすることになる。チバには15人の息子と20人のしもべがあった。チバは王に言った。王様、あなたがこのしもべに申し付けられた通りにこのしもべはいたします。こうしてメフィボシェテは王の息子たちの一人のように王の食卓で食事をすることになった。メフィボシェテにはミカという名の小さな子供がいた。チバの家に住む者は皆メフィボシェテのしもべとなった。メフィボシェテはエルサレムに住み、いつも王の食卓で食事をして、彼は両足が共に苗ていた。本日は以上の箇所より、このしもべが何者だというのでと題してメッセージをいただきます。
それでは一言お祈りをしてご一緒に御言葉を聞きたいと思います。初めての方も 黙祷の姿を持って参加ください。天のお父様、今あなたの御目がこの上に注がれ、あなたの耳がこの言葉に傾けられていることを信じます。目には見えませんけども、あなたがこの礼拝のただ中にご臨在くださっていること、あなたが私たちの礼拝を今受け取ってくださっていることを信じます。どうか過ぎし1週間の間に御前に犯した私たちの罪、あなたの御前に正しく歩まなかったこと、また心の中で抱いた悪い思い、神様に喜ばれないと知っていながら犯してしまったこと、また考えてしまったこと、また神様が喜ぶと分かっていながらそれを行わなかったこと、しなかったこと、私たちが気づいていること、気づかないでしてしまったこと、すべてのあなたの御前に犯しました私たちの罪の一つ一つをどうか神様今許してください。イエス様の十字架の血潮で私たちを清めてくださり、どうか今私たちが捧げているこの礼拝を、賛美の歌声を、献金を、また奉仕を、また私たちの生涯を、神様どうぞ受け取ってください。そしてこの礼拝に集ったお一人お一人に、神様今御声をかけてくださるように、2000年前にあの復活のイエス様に出会った、墓を訪れたマリアたち、マグダラのマリアたちがイエス様に出会ったように、今日ここでこのお一人お一人がイエス様ご自身に出会うことができるように、あなたがしもべのメッセージの奉仕を導き祝してください。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。旧約聖書の中で、ですね、イエス・キリストという言葉は一度もこう出てきません。そして、イエス様のことは直接的には旧約聖書には書かれていません。旧約聖書にはイエス様に関する預言は記されていますけれども、イエス様そのものの福音や恵みといったことは直接は書かれていません。しかし今日の聖書の箇所には、そのイエス様の福音とは一体何なのか、神様が与えてくださる恵みとは何かということが記されています。直接的には書かれていませんけども、型として書かれていますね。旧約聖書の中を見ていくと、そういったことがしばしば分かります。そして今日の箇所には、私たちがイエス様によって救われるということ、ただ神様の恵みによって救われるっていうのが一体どういうことなのかっていうことが、このダビデとメフィボシェテの関係から描かれています。今日はそのことを2つに絞ってですね、お分かちしたいと思います。いつものようにまず少し内容をですね、おさらいしておきたいと思いますが、ダビデはですね、このイスラエルの国全土を治めですね、そしてイスラエルの周辺諸国と戦っていくわけです。アモン人であったり、モアブ人であったり、またアラム人であったり、エドム人であったり、そしてペリシテ人ですね、そういったイスラエルを取り囲むこの国々と戦っていくわけです。そして神様がどこにいても彼と共にあって、彼に勝利を与えてくれた。神の国が拡大するごとくですね、このダビデの王国、イスラエル王国はかつてないほどのこの繁栄を果たしていくわけです。どんどんこの領地が広がっていく、豊かになっていくわけですね。そしてそのような時にダビデがこの一節の言葉を語るわけですね。そのダビデ王国が本当にこう栄えていった、その時ダビデが言うわけです。一節ご一緒に声出して、それぞれの聖書の訳で結構ですから声出して読みたいと思います。一節3、はい。ダビデが言った、サウルの家の者でまだ生き残っている者はいないか。 私はヨナタンのためにそのものに恵みを施したい。ダビデはこの繁栄を誇り、人生である意味で本当に絶頂期ですね、成功を収めたその時、このサウルの家のものに恵みを施したいというふうに告げるわけです。するとこの2節以降ですね、書いているようにチバというサウルの家のしもべがですね残っていて、そしてその人にですね、サウルの家でまだ生き残っている人いないでしょうかってダビデが尋ねたら、この足のない不自由なヨナタンの子供がまだ一人いますって言ったんですね。サウルの子供たちは皆この戦死しているわけです。唯一生き残ったイシュボシェテという人もこの部下の裏切りにあってですね暗殺されているわけです。しかしそのヨナタンの戦死したヨナタンの子供の一人、このメフィボシェテというちょっと言いにくい名前ですけども、この人が生き残っていたわけです。この人はこの自分のこのお父さんたち、また親族がですね殺されていった時にですね、ウバがですねまだ5歳だった時です。 5歳でウバっていうのも変かもしれませんが、まあ、身の前の世話をしていたおばさんがですねこの慌てて逃げて担いで逃げる時に落っことしてしまったんですね。ちょうどさっき聞いたジュリちゃんが5歳だって言いますから、ジュリちゃんぐらいだったわけですね。で おばさんがですね、この来たってことでこう逃げるときに落っことして、それでそれ以降両足がですね不自由であったわけですね。そしてこの子がそのロ・デバルの、4節と5節で書かれてますけども、ロ・デバルのアミエルの子マキルという人の家にいた。ロ・デバルっていうのはこれね、ヨルダン川ありますね、ガリラヤ湖から視界にかけて流れているヨルダン川 この東側の地にあたります。ですからこの当時のエルサレムとかこのユダヤの地方から見れば川の向こう側の地ですね。イスラエルにとっては外国とまでいかないかもしれませんが、ちょっと疎遠な地ですね。そこにこのメフィボシェテという人はこうかくまわれていたわけです。でおそらくこれはダビデのこの王国時代に前の王様の生き残り、子孫ですからこう隠れて逃げて、ひっそりと生活していたのではないかと思います。そのような彼をダビデはこのしもべのチバを通してこの呼び寄せる、エルサレムのそのダビデのもとに呼び寄せたわけですね。6節ご一緒に声に出して読みたいと思います。サウルの子ヨナタンの子メフィボシェテはダビデのところに来てひれ伏して礼をした。ダビデは言った、メフィボシェテか。彼は答えた、はい、このしもべです。彼はダビデのところに来てひれ伏して礼をしたって書いてますね。聖書の中にこのひれ伏して礼をするっていう表現は、旧約聖書では6回ぐらいしか出てこないんですね。別々でだと何回も出てくるんですけども、ひれ伏して礼をするっていうのはあんまりこう出てこない。近いところでいくとダビデがですねこのヨナタンにですね守られてですねこの弓矢をですねこの放って、そしてそのサウルからの命の危険から逃れた時、ダビデはその後ヨナタンのもとに出てきた時にひれ伏して礼をしたって書いてます。またダビデの奥さんのアビガエルという人もダビデのもとにですねご主人の罪のことでダビデにこう攻め滅ぼされそうになってきた時にダビデのもとに来てひれ伏して礼をしたって書いてますね。まあ、あんまりこのひれ伏して礼をするっていう言葉は聖書には出てきませんけども、ここでメフィボシェテという人はダビデのところに来てひれ伏して礼をする、礼をするっていうことは礼拝するっていう言葉が使われてますね。ひれ伏して礼拝したダビデを拝んだわけです。この時のメフィボシェテの心境はどうであったか、おそらくその恐れがあったと思うんですね。決してこれいい話ではないだろうということ、 前の王様の生き残りは通常であれば皆殺されてしまう、処刑されていく、そういう運命であるわけですね。それは日本でも同じですけども、この将来に禍根を残すことがないようにですね、処罰されていくかもしれない、そんな恐れを抱いてミフィボシェテはこのダビデのもとにひれ伏したわけですね。そしてダビデを拝んだわけです。その時ダビデは答えます。7節もご一緒に、3、はい、ダビデは言った、恐れることはない、私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい、あなたの父祖サウルの辞書を全部あなたに返そう、あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。殺されるかもしれないと思ってこのダビデ王のもとに連れてこられたメフィボシェテ、いいですか皆さん、ちょっと想像してください。ひれ伏してですね、恐れをおののいているわけです。ひれ伏すっていうのはこれ横たわるっていうことですね。本当にこの地面に這いつくばってですね、このダビデ王の前にこのひれ伏す、このメフィボシェテに対してのダビデの言葉、恐れるな、私はあなたに恵みを施すという、このメフィボシェテにとっては想像もつかなかった温かい言葉がここで投げかけられたわけです。そしてその恵みが具体的にどういうことかというと、そのおじいちゃんのサウルが治めていたその土地をあなたに全部返し、そしてあなたはいつも私たちと共に食事、王と共に食事をすることをできるということ。十節を見ると後半に、こうしてメフィボシェテは王の息子たちの一人のように王の食卓で食事をすることになったっていうこと、つまり奴隷として部下として王の食卓に連なったのではなくて、王の子供の一人のように彼はその祝福と恵みに預かったっていうことですね。王子の一人のように彼はその何不自由のない暮らしと特権と身分と賞賛と光栄に預かるようになったっていうことですね。殺されると思って、処罰されると思ってダビデのもとに招かれたメフィボシェテが、思いもよらない大きな王様の恵みにここで預かったわけです。それに対して8節、メフィボシェテは言うわけです。これも一緒に読みましょうか。8節、3、はい、彼は礼をして言った、このしもべが何者だというので、あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。ここでも礼をしてって書いてます。この礼っていうのは6節に出てくる礼をしたと同じ言葉が使われていますね。礼拝したっていうことですね。彼はここで自分が殺されると思って、あるいは何かこう悪いことがあると思って来た、しかし思いもよらない大きな恵みに接して、彼はダビデを礼拝し、そしてこういうわけです。このしもべが何者だというので、あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。死んだ犬っていうのはもう何の価値もない惨めな存在ですね。私たちは犬を可愛がり、日本人は可愛がりますから、あんまりピンとこないかもしれませんが、このイスラエルの文化では犬っていうのは、これは差別用語なんですね。軽蔑するときに犬、あるいは謙遜を表すときに犬という言葉を使いますね。イエス様が伝道されていた時ですね、その外国の地、ツロフェニキアの地に行った時、女の人がですね、その子犬でもですね、食卓から子供たちが崩したパンくずをいただきますっていう表現がありますけども、あれも自分の謙遜さを表している時に使います。犬というのはあんまりいい、いいイメージの言葉ではなくて、むしろ低いものを指す言葉であります。そして死んだ犬、つまりもうみんなが見て目を背けたくなるような、こう近くに近寄りたくないなって、あ、 犬死んでるわってこうちょっと遠回りして行きたくなるような、私たち言ったらゴキブリのような存在でしょうかね。ゴキブリに対して申し訳ないかもしれませんが、そのような、あ、もう嫌だな、見るのも嫌だなと、汚らわしいと思う、そんなものをあなたは私が何者だというので帰り見てくださるのですかと言って、彼は礼拝をしたわけですね。ここにですね、聖書が語っているイエス様の福音を、福音というものが何であるかということが凝縮されて示されています。まず第一に、神様の与えてくださる救いということ、それはもう耳にタコができるかもしれませんが、それは神様のただ恵みによるんだということですね。聖書が教えている、キリスト教が教えている救いとは何かということ、それはただ恵みによるということです。今日この箇所でメフィボシェテがこのような扱いを受けるにふさわしい人間であったか、全然違いますね。メフィボシェテがダビデのために何か素晴らしい行いをしたから、メフィボシェテはこのような扱いを受けることができたのか、そうではないわけです。メフィボシェテは何もしてませんね。彼はただ遠方の地でヨルダン川の向こう東側の地でですね、ひっそりと生きていただけであります。ダビデのために何かをしたわけでもないし、また特別彼に何か才能があったわけでもないわけです。聖書にはそういったことは一つも書かれていません。メフィボシェテがしたことは全て受け身ですね。ただダビデによって見つけ出され、探し出され、そして王のもとに連れてこられて、そして今日からあなたは王の子供の一人のように私の食卓で一緒に食事をする、そういう身分と特権を与えよう、あなたのその祖父の辞書は全部あなたに返そうって、もう彼にとってはただ受け身なわけです。そしてキリスト教聖書が教えている救いというのもまたそうであるということを今日覚えたいんです。私たちが受ける救い、聖書の神様が与えてくださる救い、それは 100% ただ恵みのみであるということです。私たちの行いや私たちの功績にはよらないということ、私たちが努力したから、頑張ったから、神様のために何か教会で奉仕したから、成功を収めたから、私たちは神様に救われるのではないということを今日もう一度覚えたいんですね。何度も言ったことですけども、このことが私はなかなかわからないですね。皆さんいかがでしょうか。頭ではわかるんですけども、心が伴わないんです。そのことよくわかったのは神学校行ってからでしたね。救いはただ 100% 神様の恵みによるんだっていうのは、もう耳がタコができるほど聞いて分かっていたわけです。でも何度も言いましたが、神学校に行ってですね、この奉仕をする、そしてこのいろいろ評価されるわけですね。例えば説教があったら、今日の説教はどうだったかとか、あるいは伝道集会をしたらですね、そこで何人の人が新しく来てくれたとか、そういったことがですね気になったんですね。そしていい説教でしたって言ってもらえたらですね、自分は神学生としていい神学生、立派なクリスチャン、神様は喜んでくださる。でもこの下手なまずい説教をしたらですね、神様は喜んでくださらないんじゃないか。伝道集会、ある苫小牧のその教会でですね、トラクト配布をしました。でも、時間になっても全然子供の集会だったんですけど、子供が現れない、これ失敗だったんじゃないか、何か自分たちが足 りなかったからではないか、だから神様のこの祝福を得られなかったんじゃないだろうかってその時思ったわけです。まあ時間が遅れてから一人の子供がやってきた時は本当に飛び上がるほど嬉しかったですけどもね。でもその時そう思ったわけです。しばしば私はその時神様のために何か立派なことをしたら神様は喜んでくださるんじゃないかと思い込んでいたわけです。そうするとどんどんどんどん奉仕が苦しくなっていく、そして行き詰まった時にああそうじゃないんだっていうことに、まあ、気づかせていただいたわけです。皆さんいかがでしょうか。今日のメフィボシェテを見てください。彼は神様、ごめんなさい、ダビデのために王様のために何もしていないのにただ恵みによって召し出されてこの王のこの一人のような祝福に預かっていったんです。同じように神様は私たち一人一人を扱われるそういう神様なんです。私たちが神様のために一生懸命したらよしよくやったって言って祝福してくださるような神様ではなくて、私たちが何もしない前から私たちを探して見つけ出して、そして祝福を恵みを施そうとしてくださる、そういう神様を私たちは今礼拝しているし信じているんだということを今日もう一度覚えたいんですね。この箇所には直接そのことは書いていませんが、そのことを比喩的に教えていますね。神様が与えてくださる救い、それは恵みであるということです。そしてそれは神の食卓に連なるものとされる、神の子の一人とされるということですね。このメフィボシェテが恵みによって救われたように、私たちもまたただ恵みによって神の子とされて神の食卓に預かるものとされるんだということですね。似たような箇所がもうあるのでお読みしておくと、イザヤ書のお開きにならなくても結構ですから聞いてください。イザヤ書の55章にこういう言葉があります。55章の1節、ああ乾いているものは皆水を求めて出てこい、金のないものもさあ穀物を買って食べよう、さあ金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買え、耳を傾け私のところに出てこい、聞け、そうすればあなた方は生きる、私はあなた方と常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。神様はイザヤを通して代価を払わないで、お金を払わないで穀物を買い、ブドウ酒と乳を飲みなさいって招く方です。これが恵みっていうことですね。代価を払うんじゃなくて無償で私はあなたに救いを提供しよう、私たちがすべきことはそれを感謝して受け取るということですね。それだけです。もう一つ今日最後にこのところから覚えたいこと、それはこの神様の恵みには理由があるんだということを今日の聖書は教えています。ダビデ王がなぜメフィボシェテ、自分とは全く関係のなかった、自分に何の貢献もしていない、自分にとって何の価値もないこのメフィボシェテをこんな風に良くしたのか、恵みを施したのかっていう、その理由が聖書に書かれています。ご一緒に一節お読みしたいと思います。もう一度一節ね、さっきも読みましたけども、ご一緒に声出して読みたいと思います。一節、九章一節ね、三、はい、ダビデが言った、サウルの家のものでまだ生き残っているものはいないか、私はヨナタンのためにそのものに恵みを施したい。続けて7節ももう一度声に出して一緒に読みたいと思います。3、はい、ダビデは言った、 恐れることはない。私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい。あなたの父祖サウルの辞書を全部あなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。2回繰り返してダビデは語っています。ダビデがなぜメフィボシェテを召して恵みを施したのか、はっきり書いてますね。それはヨナタンのためにということです。このためにという言葉はヘブル語の原文ではゆえにという言葉と同じ意味の言葉ですね。すなわちヨナタンのゆえにですね、まあ、ためにでもいいんですけども、ヨナタンのおかげでってもいいかもしれない。ヨナタンのこのそういう理由でですね、私はあなたに恵みを施すんだってダビデは言ってるわけです。このことをちょっと振り返りたいと思います。何を言ってるかというと、第一サムエル記の20章というところにちょっと戻ってですね、開いていただけますか。旧約聖書の502ページ、第2版の方は459ページになります。サムエル記第1の20章にこのヨナタンのためにとダビデが言ったその訳が記されています。ここのちょっと背景、サムエル記20章のその背景を言っておくと、ダビデはまだこの時ですね、サウルのその一家来だったわけです。そしてものすごくこの人気爆発でですね、ダビデさんが、それでサウル王に妬まれてですね、サウルからこの槍でこの串刺しにされそうになったりとかですね、この家来だったんですが、この部下としてこの命を狙われていたわけですね。そしてこの窮地を何度か脱していたわけですけども、これはもうちょっとおかしいということで、もうダビデが親友であり、そのサウルの王様のこの息子であったこのヨナタンにですね、相談するのがこの20章の内容であるわけです。で、あなたのお父さんちょっと私に対して害を持っている、それちょっと確かめてくれないかということをダビデが言う。それに対するヨナタンの返事がこの12節から記されています。ちょっと長いですけどもお読みします。第一サムエル記20章の12節から、ヨナタンはイスラエルの神主に誓ってダビデに言った。明日か明後日かの今頃、私は父の気持ちを探ってみます。ダビデに対して寛大であれば、必ず人をやってあなたの耳に入れましょう。もし父があなたに害を加えようと思っているのに、それをあなたの耳に入れず、あなたを無事に逃がしてあげなかったなら、主がこのヨナタンを幾重にも罰せられるように、主が私の父と共におられたように、あなたと共におられますように。ヨナタンは親友であるダビデが本当に窮地に陥っている、自分の父親がまさかそんなことするはずないっていうふうな思いもあるんですけども、でもダビデのこの願いを聞いてですね、よし分かったと、とにかく調べてあげると、そして正直に言いますよということをダビデに約束するわけですね。その後こういうわけです。ヨナタン14節と15節ですね。もし私が生きながらえておれば、主の恵みを私に施してくださいって彼は言うわけです。本当なら立場的にはヨナタンの方が圧倒的に有利な立場にいるんですけども、ヨナタンはこの時信仰の目でですね、これからはダビデの時代になることを見ていたわけです。そしてそのダビデを主と仰いで、ダビデに恵みを残してほしいってここで彼に願うわけです。現実的にはダビデがヨナタンやサウルに恵みを施してほしいっていう立場なんですけども、ヨナタンはそうは見ずにですね、ダビデに恵みを施してほしいっていうわけです。そしてたとえ私が死ぬようなことがあっても、あなたの恵みを常しえに私の家から絶たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず立ち滅ぼす時もっていうふうにダビデにヨナタンは願うわけですね。 そしてこれが現実に起こっていくわけです。ヨナタンはフィリシテ人との戦いにおいて敗れ去って死んでいきます。それは主がダビデの敵を倒されるということを意味してますね。神様、ペリシテ人の手を通してサウルとヨナタン、またサウルのその家族を滅ぼしていくわけです。しかしこの時のこのヨナタンとの約束ですね、これがあったので、今日の聖書の箇所に戻ると、ダビデはヨナタンのためにサウルの家の者に恵みを施すというふうになったわけです。わかりますか、皆さん。流れがちょっと時代を隔てていますけども、立場が逆転して今度はダビデの時代になるわけです。そしてサウル、前の王様のその一族はもう衰退していくわけです。そして慣例的に言えば、その一族は皆殺しにされるべき存在であるわけです。しかしダビデはこの時ヨナタンに頼まれていたわけです。ヨナタンが、もし私が死んだとしても、私のその家族を見捨てないで恵みを施してほしい、主があなたの敵を全て立ち滅ぼしたとしても、その時にも私のこの一族をこう見逃してやってほしい、恵みを施してやってほしいってヨナタンが頼んでたんですね。そのことがあったので、ダビデはヨナタンに対、ごめんなさい、メフィボシェテに対してよくしたんです、ね、これが理由です。ダビデが、メフィボシェテがどうしてこんな恵み、過大な恵み、信頼のような存在であったのに恵みが施されたのか、その訳はヨナタンにあったということです。ダビデが窮地に陥ってた時に、ヨナタンがダビデを愛してダビデを助けたという、そのことのゆえに、ダビデはここでヨナタンに恵みを施したんだということですね。そしてこのことが私たちに何を教えているかというと、私たちがなぜ神様の救いに預かることができるのか、どうして私たちは恵みによって救われるのかということも、このことは教えているからです。それは何かというと、ヨナタンのゆえにこのメフィボシテが救われたように、私たちはイエス様のゆえに、私たちは無償でただで、何の功績もなくても、信頼のような存在であっても、私たちはただで恵みで救われることができるんだということを、今日の聖書の箇所は教えているわけです。私たちは何の犠牲もなくて救われるのではないんだということですね。神様は気まぐれで私たちを救ってくださったわけではないということです。ダビデに理由があったように、神様にもちゃんと理由があるわけです。それはイエス様がこのヨナタンのように私たちのために十字架にかかって死んでくださったという、その一時のことがあるゆえにですね。ですから私たちはこのメフィボシテのように何の価値もないのに神の救いに預かることができるんだということです。これが福音、イエス様の福音、新約聖書が教えている福音、そしてそのことが旧約聖書にも記されているわけです。私たちはただ恵みによって救われるんだということ、今日ぜひ覚えてください。そしてそれは何の犠牲もなく、何の代償もなくもらえるものではないんだということです。私たちは何の代償も払わなくていいんですけれども、でもイエス様がご自身を捧げてくださった、神様のその位を捨てて、この地にこの世に来てくださって、そして自分の命を投げ出してくださった、この代償のゆえに私たちはただで救いに預かることができる。素晴らしい説教しなくても 神様は祝福してくださる。一生すごいテストでいい点を取らなくても神様は祝福を注いでくださる、ね、それには理由がある。それはイエス様が私たちのために功績を残してくださったからであるということですね。ここまではあの聖書の教理であります。で、最後に、少し、ぜひ覚えたいのはですね、私たちはこのことを本当に心で分かっているかどうかなんですね。このことがただの教理に終わっていないかということを最後に一緒に考えたいんです。神様は私たちが神様のことをただ信じて受け入れさえすれば許してくれて救ってくださる、処罰を免れて本当は殺されなくてはならないけれどもそこから免除されてですね、このメフィブステのように神の子供として神の食卓に預かることができる、それは知識であり大事なことですね、教理ですね、聖書の真理です。でもそれがただの頭の知識となってはいないかということを最後に覚えたいんです。イエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださった、だから私たちはただね救われるんだ、これもとても大切な教理ですけども、それがどうでしょうか皆さん、何の感動もなく自分の中で消化してはいないでしょうか。聖書に出てくる登場人物は皆さん分かりますか、血の通った人間なんです。で、私たちは聖書を読むときにそこが分からないんですね、なかなか字面だけを追ってしまうわけです。私たちと同じように悲しむことがあるし苦しいことがあるし喜ぶことがあるわけです。嫌なことがあったら悩むんです、嬉しいことがあったら喜ぶんです。私たちと同じように血の通った人間なんです。そのことを最後に覚えたいんですね。一体この時ダビデはどんな思いでこの恵みを施そうってメフィボシェテに言ったのか、そこには感動があったわけです。私たちと同じように血の通った人間としての心があったわけです。おそらくダビデはヨナタンのそのことを忘れてなかったんですね。あ、勝利に次ぐ勝利でイスラエルの王国にこの繁栄がもたらされていった時にこの祝福のその背後に犠牲となって死んでいってくれたヨナタン、またその他にもたくさんの人がいましたけども犠牲になった者がいたんだって、あの時私が本当に苦しかった時にヨナタンが見捨てずに私を守ってくれた、その愛に応えたいってダビデはそういう思いで感動を持ってメフィボシェテをこの迎えたのではないかと思うんです。私たちは聖書にはそんなこと書いてないですね、ダビデがその感動したとかね、そのこと書いてないんですけども、そのことを読み取って感じ取っていきたいと思うんです。またヨナタンが一体どんな思いで死んでいったのかっていうことも思いたいんです。聖書に書いてないです。さらっともうサウル王と一緒にですねヨナタンもその3人の他の子供たちもみんな殺された、フィリシテ人に敗れたということしか書いていませんけども、一体ヨナタンがどんな思いでダビデを守りそして死んでいったのかということ、彼が一体どんな気持ちだったのかっていうのを私たちは想像したいんです。そして同じようにですね、私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったイエス様は一体どんな思いで十字架にかかりどんな思いで死んでいってくださったのかということを私たちは考えたいんですね。ただの教理で終わらせてほ 欲しくないんです。一緒にちょっと聖書を見たいと思います。私が本当に大好きな聖書の言葉で、珍しくイエス様のこの感情がですね表されている言葉ですけども、ヨハネの福音書の12章ですね、27節にこういう御言葉があります。お開きになれる方はお開きください。新約聖書の205ページ、第2版の聖書の方は187ページになります。ヨハネの福音書12章の27節ですね。お開きになれない方はぜひ聞いててください。イエス様は、このフィリポとアンデレにですね、この教えているわけです。そして、23節で人の子が栄光を受けるその時が来ました、有名な聖書の言葉を言いますね。まことにまことにあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです、しかしもし死ねば豊かな実を結びます。これ教理ですね。死ななくてはならない、でももし死ねば豊かな実を結ぶんだって彼は言います。イエス様は言います。そして自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのならその人を私についてきなさい、私がいるところに私に仕える者もいるべきです、もし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいます、とここでイエス様は言います。しかし私たちはこれイエス様が決して平然と言ってるわけではないんだということが27節でわかるわけです。ああ素晴らしいことを神様イエス様言うてるなと思うんですけども、それをイエス様は平気で言ってたわけではないんだということです。27節でイエス様こうピリポと安全にこう告げるわけです。今私の心は騒いでいる、何と言おうか、父よこの時から私をお救いくださいと言おうか、いやこのためにこそ私はこの時に至ったのであるって聖書は書いているわけです。イエス様は神の子供ですから、その予知能力もあるしですね、これからどういうことが起こるかもご存知だし、自分の苦しみの意味もまた死後の復活もご存知であったでしょう。ですが人となられたイエス様は私たちと同じようにここで葛藤があったわけですね。今私の心は騒いでいる、つまりこの時から逃げたい、ああ嫌だな、向き合いたくないな、十字架に行きたくないな、そういう戦いをイエス様は経験しておられたんだということです。このいやこのためにこそって、このいやってイエス様が踏みとどまってくださったから、私たちは恵みによって救われたんだということです。イエス様は平気で十字架に向かっていったわけではないんだということです。それはゲッセマネの祈りにも表されていますね。私たちはこのイエス様の心をどれだけ理解しているでしょうか。最後にお尋ねしたいのはそのことです。私たちはイエス様をあたかもこの紙の中の言葉だけの存在にしていないでしょうか。私たちと同じように血の通った人間であったということ、私たちと同じように苦しみの中を通って十字架にかかってくださったんでということをどれだけ分かっているでしょうか。どんな思いをして神様の御前から引き離されて十字架で死んでいかれたかということを私たちはどれだけ分かっているかということです。今日の説教のタイトルを、この8節のこのしもべが何者だというのでというタイトルにしました。それはこのことを覚えたいからです。私たちが一体何者だというので、私たちはイエス様によって救われたのか、私たちが一体何者だというので、私たちは恵みによって神の子とされたのか、私たちが何者だというので、私たちは神の食卓に預かるものとなったのか、聖書は答えていますね。私たちはイエス様が自分の身 身を捨てて愛してくださったものだから、私たちはこの恵みに預かったんだということです。私たちはイエス様がその身を犠牲にして神の子とされるその特権を捨ててですね、死んでくださったゆえに、それほどまでして愛してくださったゆえに、私たちは神の子とされたんだということをぜひ心で分かってほしいと思います。ただの教理ですね、あそうだなっていうその知的、理解で終わらずにですね、ぜひイエス様のこの愛をしっかりと思い巡らせていただき、私たちはその愛に応えて歩んでいきたい、そう願います。一言お祈りします。天のお父様、メフィボシェテが何の功績もなかったものですけども、また死んだ犬のような存在であったにもかかわらず、ダビデがヨナタンのその愛ゆえに彼を救い、彼に王の子としてのその特権を与えた。そのように神様、私たちも死んだ犬のような存在でありましたけども、あなたが目を背けないで私たちを探し出してくださり、私たちを招いてくださり、そして一方的な愛で私たちを愛して、十字架の上で私たちの罪を贖い、そして私たちをあなたの子としてくださった恵みを覚えました。神様、本当にありがとうございます。信仰生活が続くとその恵みを本当に忘れ、感動が薄れ、何の感動もなくそのことを考えてしまう、理解してしまう、そんな本当に、寒々しい心を持った私たちです。どうぞ今ひとたび主よ、あなたがどんなに私たちのことを愛してくださっているか、どれだけ悲痛な思いで十字架にかかってくださったか、そしてどんなに私たちのことを思いやって憐れんでくださり助けてくださったか、そのことをどうか私たちにもう一度教えてください。そして神様の恵みによって救われることを本当に証しするものとならしめてください。メフィボシェテのように神様の前に真に礼拝を捧げ、あなたの皆を称えるものとならしめてください。神様が今日ここにいる一人一人に帰ってください。まだあなたを信じていない方がいるなら、その方がどうかこの恵みに触れることができるように、キリストの燃えるような愛に気づくことができるように、神様が導いてください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。